瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろ子です。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は瀬戸市文化センターの南側にあります萩殿の森をご紹介します。お話を伺いますのは瀬戸市文化課の服部育さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
私たちは今、南公園の遊具の前に来ておりますが、萩殿の森はこの南公園の中にあるということなんですか？
そうですね、あの南公園のですね、あの北側の、あの山といいますか、はい、森一帯がこの萩殿の森と言われているところですね。
なんかこの奥深そうですね。早速なんですけども、萩殿の森と言いますのはどういう森なんですか？
もともとですね、瀬戸の山っていうのは、うん、みんなあの萩山と言いますかですね、全く木のない山であったっていうのはご存知ですかね？
はいはい、知ってます。
これはずっと昔から、特に瀬戸の場合焼き物産地なもんですから、あの燃料の木を切ったりとかして、長い間ずっとあの萩山だったわけなんです。江戸時代からあのその萩山を何とかしようという工事は行われてるんですけども、特にあの明治時代になって、あの萩山を元のちゃんとした森林に戻そうということで、あのいろいろなそういった森林回復の工事が行われているわけですね。あの萩殿の森というのも、明治33年から34年にかけてその森林回復の工事が行われた場所ということで、あの残っている場所でして、ここにつきましては平成16年度にですね、あの愛知県さんの方でこの一帯の砂防工事のそういった跡をですね、あのちゃんと残していこうということで、あの萩殿の森という形で環境防災林、そういった学習施設も兼ねた防災林ということで整備された場所になります。
そういうことなんですね。瀬戸市の中でも貴重な森林ということですものね。
特にその瀬戸の山の歴史の中で砂防工事といいますかですね、は非常に重要なものですから、あのそういった痕跡が実際にあの案内看板なんかで説明を受けながら見て回ることができるということで、あの瀬戸の中ではここだけですし、全国的に珍しい施設ではないかなと思います ね、
はい。
ここにですね、明治時代の瀬戸の山の写真があるんですけども、あの見ていただくと分かるように全く木が生えてない。
本当ですね、本当に萩山ですよね。
そうですね。あとよく見ていただくと細かいあの凹凸といいますか、結局木が一本もないもんですから、雨でずっと山が削られてしまって、非常に細い尾根やら深い谷がいっぱい入ってるっていうのがわかるかと思います。
本当ですね。なんかちょっと見た目には結構険しい山かなという感じもしますね。
そうですね。あの全く高山みたいな感じで、これは結局木が一本もないもんですから、雨が降ると深い谷の部分にどんどん流れていくということで、こういうふうにどんどんあの山が険しくなってくるという。でこのままにしておくと山からの土砂がいっぱい下に流れてしまいますの で森林を回復して土砂の流出を防ごうというのがこの砂防工事になりますね。
はい、でその下には1年後の写真が出てまして、じゃあ記録としてこういうふうに残ってるわけです。
それぞれの工区ごとに写真が残ってるところもありますし、どういった工事をしたかという書類もいっぱい残ってますので、あのそういうことを専門に研究している方もいらっしゃいます。
は
い、これはあの明治時代の工事なんですけど、その後にですね、あの戦後になってまた一度萩山になっちゃう時があるんです。
そうなんですか。
はい、あの終戦直後いろいろやっぱりあの木材を使って切ったりとかで、一回また昔みたいな萩山戻っちゃうんですけども、でその後昭和の30年代に愛知県の方で工事をやられまして、ですので今のある森自体はですね、50年ぐらい経って今この森にまた戻っているということですね。
今私たちが見ている自然というのもそうやって皆さんの力によってということなんですね。さあそれではじゃあこの萩殿の森の中に入っていきましょうか。いくさん一緒にじゃあ歩いて行ってください。お願いします。
はい、お願いします。じゃあちょっと山の中歩きますのでよろしくお願いします。
はい、今歩いています。ここは遊歩道になってるんですか？
はい、園内はだいたい1300メートルぐらいの、 あの遊歩道が整備されてまして、まあ山の中をこうやって周りの木を見ながら歩くことができるという、
ね、いいですね、
そういう公園になってますね、
はい、今ちょっと上り坂を歩きながら右を見て左を見て、やっぱり松が多いんですね、いろんな木の種類もあるなっていうこと、あ、それから虫の声も聞こえますね、
まあ、どうぞ、ありますね、でこのとこがちょっと山肌が何も植わってなくて露出してますけども、うんうん、かつてはこういうみんな斜面だったということですね。で見ていただくと分かるみたいに、あの小さなくぼみが元となってそこがどんどん削れてっちゃうんですね、うん、水が流れると、で下の方には砂がたまるという形で、ほっとくともうこれが全部山がどんどん削れて下の方へ砂がいっぱいたまっちゃうという、そういうことになるわけです、
そこに木を植えていって、で根っこが張っていくっていうことで、ずいぶんじゃ防げるということになってくるんですか。
そうですね、あのそれが最大の目的ですね、まあ、特にあの昔は下の方では水田をやったりとか、人があの住んでいたりとかするもんですから、雨が降るたんびに泥が流れ込んでくるというようなことになってしまうと大変ですから、
はい、遊歩道のゆっくりとした坂道を上がってきました。そして目の前に見えますの森の中にあるのが、あそこが萩御殿ですか。
そうです。まあ萩御殿っていうのが何かということなんですけども、まずここの工事を最初に行われたのがあの明治33年なんですけども、はい、その工事というのはですね、やっぱりあの全国的に非常にあの早い段階で行われた工事ということで、しかも規模が大きい工事だったもんですから、はい、まあ、結構注目されてる工事だったわけですね、はいはい、で、そういったこともございまして、明治43年にですね、あの後の大正天皇がまだ皇太子の頃なんですが、うんうん、この地を訪れまして、はい、そういった砂防工事をあの視察されるということがございました。でその際にですね、あの皇太子が来られるということで、その休憩場所としてあの新しくあの東屋を建てられたと、はい、でそれが、その後萩御殿と呼ばれるようになって、あ、まあ、ここにそのあの大正天皇が皇太子の頃あのここに来られてあの見学をされたという、まあ、記念碑も建てられたというところなんですね。で萩御殿自体は昭和の初めぐらいまで残ってたらしいんですけども、うんうんうん、まあ、その後は、まあ、あの朽ちてなくなってしまって、うんうん、でただあのこの瀬戸の町名の萩殿町って町名ございますね、うん、はい、この町名の由来になったのがこの萩御殿なんですね。
あ、そうなんですか、はい、萩御殿から萩殿町。
そうですね。で、今建っているこの建物自体は先ほど申し上げましたあの平成16年の工事の際に、はい、まあ、こういった由来があるもんですから、はいはい、あのその萩御殿を復元しようということで、森林散策路の休憩場所としても使えるような形で、うん、あの復元をされたわけですね、ただあの当時の建物の資料ってなかなかなくてですね、うんうん、ただあの唯一あの遠景から撮った写真と近くから撮った写真っていうのが残ってましたので、うんうん、今のこの形に、まあ、復元ができるようになったということですね。で当時の記録ではその萩御殿の由来はですね、うん、建物の側面とか天井はあの萩を使ってあの吹かれてたというのがございまして、
植物の萩ですね。
そうですね、はい、でまあ、屋根はもうちょっとそれはできないもんですから、はいはい、あのこの周りの壁といいますかですね、部分は当時のと同じような工法で復元がしてあるということですね。
この周りのところはこれは萩なんですか。はい、
そうです。
私は竹の細いのかと思いましたけど
一応そういうあの細いその萩の枝を使って周りを覆ってあるという、というところをまあ復元してありますね。
あの子どもたちが見学した時に一クラスがちょうど入れそうな感じでね、東屋風になって、東屋としてはすごく広いですよね。
そうですね、まあ、大きさも基本的にはその復元をしてますので、見ていただくように2軒 ×4 軒の大きさの建物ですね。だからまあちょっと公園の休憩所としては大きい建物になりますね。
ちょっと立派すぎるかなって感じもしましたけど、
はいはい、 そういった由来があるもんですから、そうなんですね、そういう風に言ってますね。
萩御殿でした。お話を伺いましたのは瀬戸市文化課の服部育さんでした。瀬戸町再発見、瀬戸の魅力、今日は瀬戸市文化センターの南側にあります萩殿の森をご紹介しました。高橋ひろ子でした。